ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はシリーズ日本のですね、第3章、現代日本の15回目になりますか。敗軍の将は兵を語らずと書いたんですが、これはまあ僕としては非常に穏やかな書き方なんですね。戦争の前ですね、この前の大東亜戦争の前ですね、日本は軍国主義であった。軍人が主導して戦争を始めた。どちらかというと日本国民は被害者であるというようなですね、ひどいことを言っている、まあ歴史と全く違う、もう全然違う、もう思想とも関係がない、事実そのものが大幅に間違ってるということを言う人多いんですね。まあ特にちょっとね、これ僕この字には朝日新聞って書かなかったんですよ。朝日新聞がそういうことしてるのはもうそれはこの頃もう周知の事実みたいになってきてるので、わざわざ今更朝日新聞は朝日新聞で書かなくてもいいんじゃないか。朝日新聞がですね、まあ戦前の社会では最も好戦的、戦争しろ戦争しろって言ってた新聞でしたね。それで私はここに敗軍の将、兵を語らずというふうなタイトルをつけたのはですね、いや戦争に負けたから、それは負けた方の軍隊の人はですね、やっぱり言い訳しにくいですよ。死力を尽くして頑張り、まあこの前の戦争でお亡くなりになった人のやっぱり大半がですね、兵隊ですからね。だからやっぱりそれは悔しいけれども黙っていたわけでしょ。で、今日ちょっとご紹介するのは、これ1941年12月8日の翌日の9日の、まあ、あえて言えば朝日新聞の社説の、まあ、全体的にもう非常にこう戦争でするべきだっつってて、まあその中の社説でどう言ってるかっていうと、帝国は、これ日本のことですけど、大日本帝国ですけど、帝国は日米和協の道を探索すべく、最後まで条理を尽くして、アメリカの完成を求めたにもかかわらず、まあ戦争になってしまったと。まあいう社説ですね。戦後の朝日新聞の社説と全く違うんですよ。180度違いますね。つまり、兵隊っていうか、将軍も含めたね、軍隊っていうのはやっぱりプライドがありましたね。自分たちが負けたんだから。まあ、いやいややったっていうか、軍隊がどういう気持ちでやったかっていうのは、その年の11月の御前会議ですね。開戦は、1941年の12月8日ですけど、11月に開戦を決定しました。まあ、1ヶ月ぐらい前に決定しないとですね、軍隊の配置なんかができませんからね。まあ、今日決めた明日から戦争っていうふうにいかないんで。その時に、まあ、天皇陛下、昭和天皇はですね、もうとにかく戦争が避けられないかっていうのも言い通しだったわけですよ。その時に最後に、長野軍令部総長がですね、まあ、こう言ってるんですね。政府は戦争をしなくてもですね、やっぱり日本は、今アメリカがね、全面禁輸と、それから鉄鋼の日本への輸出を禁止してましたからね。日本としてはまあ、迂闊にも地球の裏のアメリカがですね、日本まで攻めてくると思ってなかったんでしょうね。で、石油の 75%、それから鉄鉱石、クズ鉄の 70% をアメリカに依存してましたから。アメリカ側と敵対関係になったらもう日本は確かに滅びちゃうんですよ。それで結局政府は、戦わなくても日本は滅びると言っておりますと。軍隊の方はどう思ってるかって言ったら、やっぱり戦ったらアメリカは強大だから、やっぱり負けると思いますと。ということはどういうことかあったら、現状は戦わなくても日本は滅び、戦っても滅びると、こういう状態にあります。しかし、日本の将来を考えれば、我々の子孫は日本が戦って負けたなら、プライドが残るから、それで再建ができるでしょう。しかし、戦わずしてずるずると滅びていったら、もう日本には再興する日本を繁栄させる、気力はなくなってしまうでしょうとこう言って、それを聞いた昭和天皇は最後に、じゃあ仕方ないと、戦争しようと、我々もプライドをかけて戦争しようと、祖国のために剣を取れと、こう言われたわけですね。で、私たちは、まあ、戦争はその前に日清戦争あり、日露戦争あり、第一次世界大戦におけるドイツとの戦争があり、まあ、いろんな戦争をやってきたわけですね。まあ、これは、とにかく白人が全世界の有色人種を植民地にしていたという状況のもとで、まあ、実質的に独立を保ったのは日本ただ一つだけということなんですね。 だから、まあ、中国は白人に寝返って白人の国の一つとして行動してたわけなんですよ。これだったらまだ標的になりにくいんですね。今でもそうですね。日本っていう国はロシアと戦い、ドイツと戦い、アメリカ、イギリス、オランダと戦ったということで分かるように、ほぼ白人だけと戦ってるんですね。近隣諸国とほとんど戦わなかったわけです。中国っていう国はですね、日本とはもう正反対の国で、今でも占領しているところはチベット、ウイグル、内モンゴル、満州、それから1978年にはベトナムに侵攻してますから、アジア諸国を攻めてるんですね。中国人というのはね、やっぱり理に長けてますからね。強い国とは戦争しないと。弱い国に攻め入るということなんですね。まあ日本人はまあ武士道精神ですから、当時陸軍が一番強かった日露戦争と陸戦をやり、世界一の軍隊だったバルチック艦隊と戦い、それからアメリカ、イギリス、オランダと戦うっていうですね、まあ一見無謀な戦いをしたわけですが、しかし、ほぼ独立は保った。この前の戦争で戦争、まあ、ほぼ占領された状態になりましたけど、やはり、日本の頑張りっていうのが認められて、たった5年しか占領されてなかったですね。サンフランシスコ平和条約がもうすぐ行われて独立しました。これはやっぱり、誰が見ても日本が正しいことは分かってますからね。だから、ここの朝日新聞が、この前の大東亜戦争の開戦の翌日に出した、社説のはね、実はこっちが正しかったんですよ。これから朝日新聞が併設して、俺たちは平和を守ろうとしたんだけども、軍部が戦争の方に行っちゃったんだってのは嘘なんですよ。だからこの文章は正しいんですね、実は。変なことに。朝日新聞の社説で正しいのは、戦争中のやつが正しいんですよ。驚くべきことですよね。大日本帝国は、日米和協の道を探索したんですよ、本当に。最後まで条理を尽くしたんですよね。だって、アメリカは地球の向こうですからね。だから日本を攻める必要性なんか全くないんですよ。自衛のために攻める必要なんかないんですよ。別に日本と協調して、その、鉄鋼と石油を買ってもらってればいいわけですからね、別に。アメリカが世界の警察官じゃないんですから。だけどアメリカはその当時すでにフィリピンを植民地にしてたわけですね。アメリカがフィリピンを植民地にすでにしてたということも、ちょっとご存知ない人も多いんですけどね。だから、アメリカは別にアジアを守ろうとしてたわけじゃないんですよ。まあ、直接的には中国の利権をくれと言ってきたんですね、日本に。その時、まあ、状態としては中国の利権を上げた方が良かったかもしれませんね。日本が持っている中国の利権の半分ぐらいを。まあ、日本とアメリカで中国の利権を取るっていう方法があったんですね。しかし、日本は、そういう考えがなかったんですよ。まあ、やっとやっと中国も収めて、なんとか中国の北半分ですね、収めて、なんとか国の安全を保ったような状態だったんですかね、日本は。ちょっと今これね、今の人に説明してもわからないと思うんですね。なんでわからないかって、世界地図を見てないからなんですよ。その当時の世界地図を見ればわかるんですね。まあ、その当時の世界地図って日本ではほとんど発行されていません。なんでかって、隠さなきゃいけないから。私が書いた世界地図ありますけどね。歴史学者とか歴史学会をビビってですね、事実を正確に書けないです、まだね。今のところ書けないんですよ。で、まあしょうがないから、ね、私が書いたりしてますけども、アジアってなかったんですよね。アジアがない時代だったんです。ベトナム、ラオス、カンボジアはインドシナ。これは何つったかって、フランス領、インドシナつったかな。それからフィリピンはアメリカ領ですよ。それから、インドネシアに至っては、インドネシアっていう国名もその時つかなかったですね。オランダ領、東インドですよ。東インドですよ。インドネシアじゃなくて、東インド。それからもちろん、マレーシア、ビルマ、インド。これ全部イギリス領ですね。シンガポール、もちろん。だから結局のところ、今アジアという地域はなかったんですよ。お分かりになりますかね？だからこの前のエリザベス女王の葬式の時にアフリカ諸国、その頃アフリカもなかったんですよ、全部植民地で。だからアフリカ諸国は何つったかったら、謝罪なくして葬式には行かないって言ったんですね。これはなかなかちゃんとした判断ですね。やっぱり国も発展していく時には人間魂あるんでしょうね。日本も魂があったんですよ。第一次世界大戦の後パリの講和会議で人種差別撤廃条項を主張したんですからね。 筋が通ってるんですよ。ちゃんと自分たちが正しいことをしてる。だから正しいことを主張する。っていう、ちゃんとした論理でやってたんですよね。だけど今の日本はね、まあ岸田政権なんて見てるとね、変なチョコだなと。日本の武士道はどうなったのかなと。日露戦争で旅順の203工事で戦った乃木将軍と捨て捨てる将軍は戦いが終わった後、ちゃんと対等に敗戦交渉して、日本だったらまあ勝ちの交渉ですね。ロシアのあの将軍に刀を対等することを許して対等に写真を撮り、捨て捨てる将軍はその後、モスクワに帰ったら、ペテルスブルクな、あの時。皇帝から、ロマノフの皇帝から、ロマノフ朝のですね、ニコライ2世皇帝から、銃殺を命令されるんですよ。それを、除名嘆願したのが、乃木将軍です、日本の。そして、捨て捨てる将軍はシベリアに流されますが、その時に、捨て捨てる将軍の家族に生活費を送り続けたのが、やはり乃木将軍なんです。日本の魂ってそういう魂なんですね。だから僕は朝日新聞の人も、NHK の人もね、やっぱりこういう、まあ岸田政権の人も、こういう日本にはなってしまったけれども、もう一回日本の魂を思い出して、そして栄光高きね、世界から尊敬される日本というものを作り直して、そしてそれを子供たちに、送るべきだと私は思っております。海軍の将は語らずですが、その代わりに私は声を大にして語っていきたいと思っております。